西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、7月は阪神沿線の文化110年と題して、ゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館、白紙家記念酒造博物館、西宮市立郷土資料館のそれぞれの学芸員の皆さんに登場していただいています。そして、阪神沿線合同企画展、阪神沿線の文化110年という企画展が今行われているんですが、まあ、その総元締めというんでしょうか、コーディネーターというんでしょうか、郷土資料館館長の合田重信さんにもいろいろと話を伺っています。合田さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この企画展、阪神沿線の文化110年、はい、好評いただいているようですが。
あ、そうですか、ありがたいです ね、まあ、ぜひ足を運んでいただいて、はい、西宮のですねモダニズムを体感していただきたいというふうに思います。
そうですね、西宮市内にあります3つの、はい、それぞれまあいろいろと特色を持った、
そうです、ね
ね、美術館、そして資料館が、はい、それぞれの観点から、はい、この110年の文化を見るという、
そういうことです ね、はい、ですので3巻内容がですね重なりそうで、実は重なってないというところがありますので、はい、それぞれお尋ねいただくとですね、いろんな側面から西宮のモダリズムが理解できるんじゃないかなというふうに思います。
そうですよね、はい、先週は大谷記念美術館で行われています、まあ、今竹七郎さんのね、はい、これも先生の作品やったんかという、
そうですよね、
グラフィックの素晴らしい作品を、
そうですね、
いろいろご紹介しました。まあ、
グラフィックデザイナーの目から見た西宮のモダリズムみたいなところになるんじゃないですかね、
は
い。
ね、さあ、そして今週は、はい、酒が醸す町づくり、西宮の近代化というタイトルで、今展示が行われております。公益財団法人白紙家記念酒造博物館の学芸員でいらっしゃいます大浦和也さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやいや、始まりましたね。
はい、そうですね、いよいよ、はい、
今回ね、お酒と、まあ、西宮っていうのは切っても切れない関係なんですが、はい、酒が醸す町づくり、はい、西宮の近代化、一体どんな、ねね、展示になっているのか、
まあ、お酒の匂いがする町なのかなという、そういうふうにちょっと思っちゃったりしますがそうではなくてですね、はい、酒造会社という企業がですね、うん、どういった形でその西宮の町づくりに貢献してきたのかというところが、はい、展示の肝ではないかなというふうに私は思ってるんですが、
そうですね、
大浦さんいかがでしょうかね。
はい、
そうですね、西宮の近代化にですね、実は意外かもしれませんけれども酒造家というのが関わっていたというのが、まあ、一番のテーマになります。
はい、はい、
でこの、まあ、お酒、日本酒というのができたのが江戸時代なもんですから、うん、一般的なイメージって木造蔵で伝統的に、まあ、コツコツ作ってきているという印象があるのかなと思ってるんですけれども、実はそうじゃなくてですね、まあ、明治時代には明治の最先端のですね技術を取り入れていきますし、また樽から瓶に変わっていく、その時には瓶詰め工場というのを新しく作っていくというような、まあ、積極的にですね近代的な技術も取り入れていったお酒作りの文化というのが一つあります。で、それに加えてですね、そういったお酒を作る過程でですね、まあ、近代化していった酒造会社がその土地町のですね近代化にも、まあ、大きく役割を果たしていったということなんです。
はい、なるほど。いわゆる伝統的な作り方でみたいなイメージがね本当にあるんですけれども、そうじゃなくて実は ものすごい新しいことをどんどん取り入れていってらしたということが、まあ、今回へーというまさにびっくりのポイントなんですけどね、
う
ん、
そうですね、
はい、でまあ、それをいろいろと、まあ、解き明かそうということで5つのテーマで今回は展示が行われているということなんですけれども、まあ、本当にこの西宮を代表する産業である酒造業とともに、まあ、こう西宮市という町の発展にいかに寄与してらしたかということが、はい、まあ、これを見るとお分かりいただけると。
そうですね、両方見ていただければ分かると思います。
はい、はい、まずその博士課館、
はい、一つ目のテーマが、まあ、博士課館というものでして、はい、で、西宮にお住まいの方は南の方に来られると一度もしかしたら見られたことある方いらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、今万代さんっていうスーパーになっちゃってるんですけれども、私が就職、この会社に就職するまではですね、はい、そこにいた建物でして、
はい、
割と愛されてたと思うんですけれども、うんうん、今もスーパーにちょっと変わってしまったんですけれども、
はい、
その博士課館というのがですね、およそ酒蔵とは思えないような佇まいの建物なんです、
うん、
で、チラシなんかにもですね載せてるんですけれども、うん、こう鉄骨がこうアーチ状に今なっていた建物でして、これが工場なのかと写真を見た時なんかには思うんですけれども、
すごくモダンな感じですよね。
そうなんです、
竹
中工務店さんに作っていただいた建物なんですけれども、
は
あ
は
あ、もう今でも竹中さんのホームページに載せていただいてますし、
うん、
まあ、画期的な建物と言っていいんじゃないかと思うんですけれども。
これが誕生したのはいつ頃なんですか？
昭和の5年にですね、完成してですね、
はい、
稼働していって、まあ、そこがですね先ほど申し上げた瓶詰めをやっている工場になったんですけれども。
じゃあ樽から瓶になった、その時期にちょうどこれが建てられたと。
そうなんです、まあ、関東大震災なんかが契機になったりしてですね、樽から瓶にどんどん移行していった時期でして、
はい、
で、まあ、昭和の5年に博士課の辰馬本家酒造も、まあ、瓶詰め工場をついに作ったわけなんですね。
うーん、
で、その博士課館なんですけれども、まあ、瓶詰めだけじゃなくて、まあ、醸造工場もですね、
はい、
一緒になってまして、そこでですね、まあ、建物が確かに近代的なのもそうなんですけれども、
はい、
機能面でもですね、
はい、
近代的なものがありまして、それが冷凍装置になるんですけれども。
冷蔵冷凍装置。
そうなんです。
昭和の初期ですよね。
そうなんです、
はい、
今夏になると生酒っていうのがあって、
はい、
日本酒でロックとか言って今、はいろいろ
そうですよね、夏でも日本酒飲んでもらおうということで、
はい、去年なんかだったら梅田の駅前のところで、日本酒ロックフェスティバルって言って、飲むお祭りみたいなやってて、
ね、浴衣掛けで皆さんお出掛けになったりしてね、結構賑わってましたよね。
そうやって生酒も割と一般的に浸透してきてるんですけれども、
はい、
当時は非常にまあ珍しかったんです。
でしょうね、そりゃ、はい、
他の酒蔵さんなんかでもあまりなかったですね、冷蔵冷凍装置を、
はい、
ここの博士課館はまあ備え付けておりまして、
はあ、
ついに生酒を作ることができたというのがこの博士課館の、まあ、機能面での画期的たるところなんですね、
はい、やっぱりそういう装置がないと生のお酒っていうのはね、もちろん飲めなかったんでしょうし、
うね、
当時は、
なんといってもお酒、まあ、普通の瓶詰めのお酒はですね、これ火入れをしてますので、
はい、
まあ、そういう意味では生ではないんですよね、
はい、
火入れしないと酵母が生きたままですと、
はい、
どんどん発酵は進んでですね、
はい、
最後にはお酢になってしまいますんでね、氷物にならなくなるということになりますから、当時のその冷蔵冷凍のですね、この装置のついたその博士課館の装置というのはもう非常非常にこう先進的なところがありますね、
はあ、ここではそのじゃあ生で飲めたと。
そうですね、
ね、はあ、でそれじゃあもう広く一般にもずっと普及していったわけですか。
そのつもりだったんですけれども、
はい、
ところがですね、まあ、工場は最新鋭なんですが、 一般家庭に届く生酒がですね、今度は冷やすとく場所がですね、はい、まあ、普通なら冷蔵庫になるんですよ。一般家庭にですね、冷蔵庫、はい、電気冷蔵庫が普及してなかった。
当時冷蔵庫といえばなんか氷上に入れて、ね、
上に入れて下に下スイカ入れるという
なんかすごいガシャっていう感じで開ける。
あれです、あれです。私と、あ、ね、まあ、この辺では私ぐらいしか知らないかもしれないけどね
なんか私もかろうじて知ってるような気がしてちょっと嫌だなと思うんです、いやいや、でも当時そうでしたよね。
電気冷蔵庫なんかはですね、もう昭和40年ぐらいですので、はい、もう先駆けること本当にもう35年40年ということになりますよね。
ですよね、ということは工場は最新鋭ですごいけど、そこから先が、ということは工場見学にいらした方にはその美味しいのを飲んでいただけたけどっていうことになってしまったわけですか。
工場見学は博士課館が最新鋭なもんですから、はい、全国のお得意さんとかにですね、はい、まあ、いろいろ来ていただいてたんで、あるいはそういった方は、はい、生酒味わっていただいたかもしれないんですけれども、
でも多分名物 でしょうね、あそこ行ったら飲めるぞ、美味しい生酒がみたいなことは噂はあったかもしれません、だったんでしょうね、
はい、本当にでも絞り酒のお酒は美味しいですよ。もう私もね、博士課さんのところで昔飲ませたこともあるんですけども、これはうまいですそれがそのね、商売として全国に届けられることになると、これはもう画期的ですよね、本当はね。
でいざそのお得意さん問屋さんとかが話を持ち帰って、物を取り寄せて一般家庭に配ると保存しておく場所がないということで、数年で1回生酒は中断という形になってしまうんですね。
ちょっと早すぎましたか時代先取りしすぎたと。
惜しかったです
ねえ。だってこの当時はその配送の、ね、車だって冷凍だったり、チルドだったりとかということはまだなかなかなかった時代でしょうし、
前浜のところに渋滞するぐらいの、トラック積んでましたけれども、いずれも開放になってますんで
、はい、なるほどね。じゃあもうその一般家庭のそういう冷蔵とか冷凍のそういう設備を持つっていうか、まあ、いわゆるその冷凍冷蔵庫ですよね、それが普及するまでは
ちょっと待たなければならない。
そうですか。でも当時のその冷凍冷蔵設備っていうのはもう本当に画期的だったわけですね。
ですので建物も画期的だし、はい、中身のできることも画期的という、本当に優れた建物だったと思います、
でもそれがまあいろんな技術としてあといろんな形で生かされているというか、
そうですよね。まあ、これ日本酒じゃないんですけども、例えばですね、今のビールの醸造なんかはですね、これも屋外にその、金属製の巨大な醸造塔がたくさん建ってるんですけどね、ビール工場に行きますと、これ実は一重ではなくて二重三重構造でして、外側をですねこれ冷やしながら中で、低温醸造していくというやり方ですので、もうこれも博士課さんがそれこそ戦前にあったやつがそのままですね、こういう形でビールの醸造にも生かされているということになりますから、もう非常に先取りしすぎという感じですね
早すぎたというところですか、はい、さあその他にはどういったテーマで。
そうですね、あとはですね、この西宮市さんの前の市庁舎になりますけれども、今元背の高いのありますけれども、旧西宮の市庁舎を、まあ、建てるためのですねお金をこの博士課の醸造元である辰馬吉左衛門という人が、はい、まあ、寄付して、まあ、出来上がったということがあります、
はい、以前情報公開課の方にお越しいただいてお話を伺った時にも、この寄付がなかったら建てなかったという話も、ね、あって、でもすごいことですよね、まあ、随分もちろん儲けてもいらしたんでしょうけれども、莫大な寄付をなさったという。
そうですね、まだその当時ですね、町役場を、まあ、利用されていたということで、まあ、昭和3年にですね、そう今年90年
そうですね、今年
市政施行
90周年ですね、
大正14年に始まった市政で、昭和3年まで、まあ、そういう町役場利用されてたということで、まあ、吉左衛門が、まあ、寄付してですね、鉄筋コンクリートで、まあ、地下と合わせて、まあ、3階建てという、そういうですね、
はい、
どうも標準時をつける設備も屋上に設置していたという、はい、いうふうに聞いてますけれども
。そうなんですか、はい、これもちょっと自慢の視聴者がこれで生まれたということなんですよね、
はい、そうですね、まあ、昔からお住まいの方でしたら おそらく見たことあるその旧視聴者、そういった模型なんかもですね、はい、今回展示してますんで、またそれも見に来ていただけたらと思います。
懐かしいなと思われる方もたくさんいらっしゃるかもしれませんよね、
そうですね、写真なんかも置いてますんで、
はい、でその当時は4万人ぐらいだったそうですよね、市民はね。でもそのまあ視聴者もでき、いろいろと発展を遂げてということで、まさに西宮の近代化にいろいろと寄与なさっている、はい、ということですよね。で、この旧庁舎はまたちょっと手狭になったということで、昭和46年に現在の庁舎になった、はい、そうですね、ということなんですけどね、
はい、当時は4万人ですけど、今考えたらもう10倍以上
そうですですので、本当に東館とか南館とかね、バラバラになっちゃってるんですけど、まあ、当時は本当に最新型だったんですね、は
い、またどなたかがどさっと寄付してくださったら、はいはい、素晴らしいまた新進庁舎などができるかなと思ったりもするんですが、
はい、たくさん飲んでいただいて
社長にもよろしくお伝えください。それから旧の西宮市立図書館、はい、これにもいろいろと寄与してくださってるという。
そうなんです、はい、今はアミティホールが市役所の隣にありますけれども、はい、その場所が実は旧の西宮の市立図書館だったんです、
はい、
でそちらもですね、辰馬吉左衛門が建設費、設備費、そして図書費と、寄付して、できたという、
すべてを寄付してくださったというところですよね、
はい、そうなんです。で、戦争も当然経験してまして、その建物は、はい、で一部、燃えてしまった後もまた増設もまた寄付でやってるということで、とにかく、文化の中心みたいなところ図書館ってあると思うんですけれども、
そうですよね、
そういったものも大切にしていたのかなというふうな、
村上春樹さんも、通われたということで思い出もいろいろと書いてらしたり、本当に市民に愛された旧の西宮市立図書館なんですが、閉館になったのが昭和60年
です、私かろうじて見たことあるんですよ、旧の図書館を。非常にこうなんて言いますかね、落ち着いた、はい、美しい建物でしたですね、非常に落ち着いた感じで良かったですけども、
ここはその建てられたその様式、スパニッシュコロニアル様式っていうんですか、あれもとてもモダンな感じで、
そうですね、中でもそのステンドグラスというのが、はい、目を引いていたのかなと思うんですけれども、今いろんな地方図書館はじめ市内の図書館に一部利用されているということで、見ることもできると思いますし、今回の展示でもですね、本当は本物出したかったんですけれども、あまりにですね脆いんですよ、はい、ステンドグラスの継ぎ目の部分ですとか。
そうなんですか。
ですので、綺麗に写真撮ったものを、展示しますので、今回はそれで勘弁してくださいということで、はい、
なるほど、はい、じゃあ中央図書館とかに行けば、本物も見ることができる。 そんなにやっぱりもう年月とともに脆くなってるということなんですか。
さっきの博士課館の部材の中でもガラス展示してるんですけど、それももう触るとすぐひびが入ってしまうというようなところあって、
はい、
当時のガラスとかを触るときはすごく気質を使ってやってますね。
そうですよね、はいはい、もう写真で十分ですから今後今写真でもすごく綺麗に
ね
再現できますから、はい、もうそれでも十分ですから、もうそっとしておいていただきたいなと思うんですが
でも全貌は見ていただけますんで、その当時私なんか61年生まれなんで見ようがなかったんですけれども、
もうすでに亡くなっていたとじゃあそういう若い市民の方にもね、ぜひその、かつてこういう姿でっていうのはご覧いただきたいですね。
見に来ていただくとそれが分かるように展示します、うん、はい
博士課さんはもういろんなとこに寄与してはんねんなというのがね、
よく分かりますね、
よく分かりますよね、はい、本当にね、そしてマッチ、これも今やもうなかなか見ることができなくなりましたけれども、マッチにも深く関わってらしたという。
そうなんです、 西宮といえばはい、お酒が、まあ、有名なんで、まあ、あれなんですけれども、実は兵庫県と大阪というのは町の製造が非常に盛んな地域でして、うんうん、今回 の、 共同展示の中でも BB プラザ美術館さんで実は町の資料をですね、はい、展示されていたんですけど、
そうなんですか、
そうなんです、いろんな町の箱の柄とかですね、はい、展示されてたんですよ。実はですねこの博士課の辰馬本気市場というのは町も製造元を一時期やって、
お酒だけじゃなくて
そうなんです、
町も作ってらしたんですか。
そうなんです、まあ、町だけじゃなくてもっと言えば船、船もやってましたし、うん、一部今回は出さないんですけど、レンガを作っていたという、まあ、資料もあったりして、まあ、いろんなことを
多角経営をなさってたんですね。
本当にね大きな企業だったんですよ、うん、
ねえ、はい、しかも最先端新しいものをどんどん紹介して、
そうなんです、
まあ、便利な生活にということで作ってらしたんですね、
まあ、その中で、まあ、実は西宮の浜の方にですね、日進館って日曜日の日に新しいと書いて、はい、日進館っていう書いて、はい、んですけれども、まあ、そういうですね、マッチ工場を、まあ、持っていたんですね。はい、で、まあ、それに関わるですね、はい、まあ、資料も少し今回展示させていただこうかなと思ってます。うん、はい、
はあ、これも辰馬吉左衛門さんが、
そうですね、はい、
起こされて、ということなんですか。
もともと神戸の監獄の付属の町工場を、まあ、払い下げられてですね、
はい、
やってたんですけど、そのノウハウを生かして西宮でもそういう工場を稼働させていたという形なんですね。はい、
ね、神戸 の、 北のあたりもすごくマッチの産業でっていうことをね、伺ったことがありますけれども、まあ華僑の方なんかも活躍してらしたわけで、まあ、いろいろ本当世界に向けていろいろ商売をなさってたということにも、
ね、
もう
神戸港からの輸出用ですね、
素晴らしいことですね。でもまあこれも今やね、ちょっともうなかなかマッチを見たことがないという子どもたちもいるみたいで、マッチもなかなか擦れなくなったりもするんじゃないかと思いますけれども ね、 ね、まあ、でもこれも本当に近代化、産業的にもまた日常の生活の中でもとても便利に使わせていただいた、いたものですし、はあ、マッチにも関わってらしたわけですか。その他にも、
はい、ですね、はい、これはお酒と直接関わりがある、まあ、分あと生活にも関わってくるんですけれども、はい、上水道の敷設というのをですね、実はうちの辰馬吉左衛門とあと八馬さんとで、共同でですね寄付をして、はい、まあ、西宮の上水道というのを初めに作ったということになります。はい、
これも市政90年をご案内した時にいろいろ話を伺ってすごいなと思ったんですが、まあ、本当に我々の生活を便利にしてくださったんですよね。
まあ、その宮水というのが、うん、まあ、誇るべきお水がですね、
はい、
今でも石材町と久保町のあたりから湧いております、伏流水として出てきてますけれども、お水を、まあ、いっぱい電動ポンプで、まあ、汲んでいるとどうしても他のお水が出にくくなったりするというところもありますんで、まあ、浄水道をこの木に、まあ、作ってしまおうということで、まあ、作ったというのがこれになるんですね。ですんで、まあ、市民の方にとっては生活が、まあ、少し豊かに、ね、なると思います。
便利に、ね、しかも
なりますし、はい、まあ、酒造家にとっても、まあ、これで思う存分お酒を作れるよという、そういう、まあ、体制整備でもあったわけなんですね。
今小清水浄水場の中に顕彰碑が立っているので、はい、やっぱり本当にね、こんなことをしてくださったんだっていうのはもうね、ずっと後々までも本当に伝えていきたいなと思いますし、
はい、
まあ、こういう方がいらして、こういう企業があって、で本当に西宮市の近代化っていうのもどんどん進んでったっていうこと、今回は酒蔵館での展示ということでございまして、
はい、
入館料も随分安いんですよね。
そうですね、はい、普段ですと記念館と酒蔵館と2つ建物がありまして両方見ていただいてるんですけれども、はい、今回は酒蔵館の奥の方のですね、小ホールというところで展示を行っています。
はい、
はい、で半分しか見れない分200円ということにはなるんですけれども、
一般200円、小中学生が100円、はい、 ということでございまして、いやでも本当にこういうその自分の企業だけではなく、その町の発展ということも大きなその観点から捉えながら寄与してこられた方が西宮にはまあいらしたっていうことは、なんか本当に嬉しいですよね。
そうですね。
ですのでぜひこの足跡をですね辿っていただいて、あ、西宮の町はこうやって近代化されてきたんかっていうことも合わせて、ね、確かめていただければと思います。さあそれでは今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
博士課館には当時最先端の設備がありました。それは何でしょうか。
ちょっと早すぎたというやつですね。
はい、そうです ね,
ね、
は
い、そんなね、
冷や酒うまいですね。
ね、
大ヒント
で、ね、なかったもんね、そんな氷入れるやつしか家庭には
まあそこまでにしましょう
ということなんですが、まあ、今はもうね、いろんなおかげで美味しい冷や酒も生酒も飲むことができて、は
い、う
ね、
もう季節もいい季節だと思いますので。
そうですよね、夏場も本当に日本酒を楽しんでる方が増えてきましたし、これからはもっともっと増えてくれるといいなと、
ね、飲みながらクイズを考えていただくと
はい、博士課館には当時最先端の設備がありました。それは何でしょうというのが今日の問題でございます。3つの先週とそして来週の答えも合わせて3つ揃えて、番組宛てお寄せください。お待ちしております。まあ、本当にお酒っていうのはもうこの西宮の町づくりと切っても切れないプレゼントをくださったという、ね、
そうですね、
近代化にいろんな寄与をなさったというのが改めてこれで分かりますね。
分かります分かります、はい、ぜひご覧いただきたいですね。
ねえ、はい、特に本当に大浦さんなんかまだまだお若くていらっしゃいますので、はい、そうやったんかみたいなことがいっぱい今回は見つけられたんじゃないですか。
そうですね、会社の歴史を知る上でも大事ですし、うん、西宮市のことを今後一層深く知るためにも、すごくこれをやることでですね、まあ、成長できたなと思ってます。
うん、そうですね、まあ、特に見ていただきたい部分というのはどこなんでしょうか。まあ、それぞれ全部おすすめだと思うんですが、
そうですね、個人的にですね、はい、資料を持ち運ぶのが大変だったのが、はい、鉄骨なんですけれども、はあ、大人6人でですね抱えてですね横らしょっと持ってきましたんで、
まあ、現物が鉄骨の一部、
はい、なので鉄骨と、まあ、写真を見比べていただくとスケール感がすごくわかるんじゃないかなと思いますんで、
ぜひそれは見比べて、うわこんな大きかったんやっていうのを実感していただきたいですね。 そうですね、はい、そしてね、旧の視聴者の模型なんかもありますし、まあ、そういった意味でも、まあ、かつてこういうものがっていう思い出にもぜひ皆さん浸っていただけると思いますし、
そうです ね模型でいうと視聴者と図書館と博士課館とそれぞれ3つ出てますね。
ね
そういうのを、ね、はい、見るだけでも結構楽しいと思いますんで、
ぜひ8月の24日の月曜日まで行われています、この企画展ぜひ足を運んでいただきたいと思います。博士課記念酒造博物館の酒蔵館で行われております。開館時間は朝10時から夕方5時まで、入館は午後4時半までです。休館日は火曜日となっておりますのでお気をつけください。入館料はさっきおっしゃってました酒蔵館だけなので半額、
はい、半額の200円です、
はい、200円でございます、お問い合わせは電話0798330008番までお願いいたします。というわけで今週のゲストティーチャーは公益財団法人博士課記念酒造博物館学芸員の大浦克也先生でした。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、ね、郷土資料館館長の郷田重信さんにもコーディネーターとしていろいろ話を伺いました。郷田さんは来週もまた、はい、ぜひ。
分かりました、
はい、よろしくお願いいたします。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。この番組は西宮市の提供でお送りしました。